スマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディアパーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
今週1週間いかがでしたでしょう？
今週1週間はもう iPad に振り回されてた1週間といいますか、ね、ちょうど先週の放送が終わった後の16日の深夜に発表があり、
はい、そうですね、で
明日の24日に、まあ、iPad 発売ということもあり、
はい、
まあそのね、 iPad がこんなにすごいとか、やれ実際どうだとかっていうのの原稿を書きまくってた1週間でしたね。
多忙な1週間でしたね。
ね、まあだからね、 Apple の新製品としては、まあ、これがね、年内最後だと思われるので、うん、まあね、また盛り上がっていくでしょうし、
うん、
このあとね、おそらく10月末にかけてはいろんな新製品も出てくるので、またね、忙しくなるのかなっていう感じですね。
なるほど。なんか確か番組始まる前かな、番組プロデューサーがこの番組のツイッターに、 iPad の発表は番組が終わった後でも情報を得られるので番組を聞いてくれというようなね、ことも言ってたぐらいですから、注目してましたよね。
ね、だからアップルの発表ってね、向こうの朝にやるので、アメリカの朝なので、どうしても日本は深夜の2時とかからスタートなんですよ。
はいはい。
で、自分もだからその深夜の2時からのイベントのために、まあね、ニコ生とか出たりするので、まあ深夜対応でずっと朝まで喋んなきゃいけないとかってなったりするので、
夜勤
夜勤ですよっていうところの、だいぶヘロヘロな1週間だったなって感じですね。
なるほど。そんな前回の放送なんですけれども、
はい、
まあ、この、ね、番組の放送内容も何かと話題になっていたんですが、はい、ツイッターからですね、メッセージをいただいております。
はい、
のび太さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普段聞くことのできない MVNO 事業者の方の貴重なお話が聞けて面白かったです。今後もスマホ関係者をゲストに呼んでもらえると嬉しいです、といただきました。
そうですね、まあ、佐々木さん非常にね、面白くいろいろと語ってくれたこともあって、業界的な反響も大きかったかなという感じですね。うん、
はい、
ね、今後もいろんなゲスト今いろいろと仕込んでますからいろんな人が出てきますからMVNO だけではなくて、メーカーですとかサービス提供されている方もね、いろいろと呼ぼうと思ってますので、
はい、
この辺期待していただけたらなと思いますね。
楽しみですね。では今日のメニューです。特集は格安スマホを使いこなそう、MVNO 徹底解説その2です。
先週ね、いろいろ聞きましたけども、まだまだ聞き足りないことがいっぱいあるので、まあ、今週も聞いていこうかなと思います。
はい、この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
スマホナンバーワンメディア。1954年8月27日の開局日に株式市場番組を放送して以来、ずっと株式情報番組をお送りするなど、長寿番組が多い放送局ラジオ日経がお送りしています。まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。まずはこちらのニュースです。 Google Android の最新バージョン、Android 5.0 を発表。アメリカの Google は Android の最新バージョンである Android 5.0、 コードネームロリポップを発表しました。 Android 5.0 ではマテリアルデザインと呼ばれる新しいデザインの採用、パフォーマンスの向上、通知機能の強化、スマートフォンでのマルチアカウント作成などが可能になるとのことです。またこの発表と合わせて、モトローラ製6インチ画面のファブレット NEXUS6、 HTC 製 8.9 インチ画面のタブレット NEXUS9、 テレビに接続して Google プレイのゲームがプレイできる NEXUS プレイヤーの発売も発表されています。
ね、この Google が発表したすぐ後に日本では Y モバイルが Nexus 6を独占的に発売しますというようなアナウンスをしてますので、おそらくまあ11月に入ってぐらいに今発売になるのかなというところがあります、うん、で、まあ、Y モバイルの人にちょっと話聞いたんですけども、はい、前のモデル Nexus 5は世界でも Y モバイルが相当な台数を売ってると、なので、うん、今回まあね独占的に販売することができますということを言ってたので、まあ、Y モバイルとしても相当今回気合が入ってると言いますか、さらに Nexus 6を売るのかなというところもありますので、うん、まあねこれから盛り上がってくるんじゃないかなと思いますね。
この私個人的に気になったのが、はい、このコードネーム、うん、ロリポップ、はい、このコードネームってどういう風に決まるものなんですか？
Android の場合ずっとこう、はい、お菓子といいますかスイーツの名前がついてんですよ、で A からずっと始まってくるんですけども、 L まで来て今回はロリポップ、まあ飴というか棒についてるキャンディーみたいなものが、はい、今回コードネームになってるという感じです。前回は K でキットカットだったりしましたし、あと古くはエクレアとかカップケーキとか、は
い、可愛いですね
っていうようなのがあって、まあそれこそそれを模した銅像みたいなのが Google 本社に置かれてくんですよ。
毎回
なので今回もその、ロリポップっていう飴を持った Google の Android 人形が大きなやつがドカンと置かれてたりもするので、
面白いですね、
まあ、Google としては非常に面白い取り組みしてますね。
じゃあ次 M、
そうですね、何が来るのかっていうところはまた、ね、
私の予想はマカロンですね。
あ
勝手に予想してますけど、
ありえそうですね、
はい、では次のニュースです。
KDDI など12社ポータルサービス新ドット構想を発表。 KDDI などインターネットサービス企業12社は新しいモバイルインターネット体験の創出を目指す新ドット構想の始動を発表しました。これに伴い企業連合体である新ドットアライアンスを設立、この構想の実現を目指すとしています。
これなかなか普通のユーザーからすると分かりにくいんですけども、はい、まあざっくり言いますと、スマートフォンってこうねアプリがそれぞれあって、まあ、ユーザーが使うとなるとアプリを立ち上げてまた落として立ち上げて落としてっていうのを繰り返すじゃないですか、うんね、いろんなサービス使おうと思うと、
はい、
ただそういったことだとどうしてもなかなかサービス使ってもらえないってこともあるので、うん、例えば一つのサービスを使っている時に他のサービスに簡単に移行できるような仕組みをそれぞれ入れましょうっていうようなことをこのまあ12社で取り決めをしてるんですね。なので例えばカレンダーサービスを使っている時にサイドメニューっていうまあサブメニューを呼び出すと他のサービスに行けるようなリンクが貼られてて、例えばカレンダーから乗り換え案内に移れたりですとか、乗り換え案内からまた別の情報サービスにつなげたりとかっていうことができるので、はい、いちいちアプリやブラウザを落とす必要なくいろんなサービスを使えるようになるという感じになってます。
うーん、
ね、サービスを提供する側からするとお客さんにいっぱい来てもらいたい、いっぱい見てもらいたいってもあるので、はい、まあ、そういったことをすることによって、まあ、お客さんを来てもらうような仕組みとして盛り上げていこうっていうのもありますし、はい、ユーザーからすると、まあ、アプリをいちいち落としたり立ち上げたりする必要もなくて便利に使えるような仕組みになるというところだと思いますね、
はい、では次のニュースです。
KDDI 4G LTE が利用可能なプリペイド方式のサービス提供。 KDDI と沖縄セルラーは 4G LTE 回線が利用できるプリペイド方式のサービス LTE データプリペイドを11月4日から提供すると発表しました。チャージは au の専用サイトから行い、 1GB につき税別1500円となっています。チャージした利用可能データ量はチャージ後31日間使用できるとしており、購入分を使い切っても追加購入が可能とのことです。
今回ね iPad 新しいのが出るということもあり、 KDDA としてはまあ新しいプリペイド方式のサービスを開始するといった感じになっています、はい。ね、今 iPad ですとかタブレットも盛り上がりつつありますけども、やっぱりそれこそね、契約するにはちょっと高いなとか、毎月毎月ねスマートフォンとは別にデータ量が発生する、数千発生するのは持ってて辛いなっていうユーザーが圧倒的に多いので、まあこうしたねプリペイドサービスとして1500円から始められるというとこというのはまあね日本ではなかなかなかったサービスなので、
そうですね、
まあ、これ広まる可能性もあるでしょうし、うん、ドコモやソフトバンクも真似してくる可能性世話あったりするのかなと思いますね。
また使いやすさが広がるかなという感じですかね、
はい、
はい、それではこの後は今日の特集です。
スマホナンバーワンメディア、社長もスマホを使ってるラジオ日経がお送りしています。
それでは今週の特集です。
格安スマホを使いこなそう、 MVNO 徹底解説その2です。さあ、先週に引き続きまして、インターネットイニシアティブ IIJ ネットワークサービス部モバイルサービス課担当課長の佐々木太さんにお越しいただきました。佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ね、IIJ ですが、まあね、よくブロガーイベントをやられてて、まあ、今週末も東京で開催されるんですよね。
はい、先週大阪で、開催させていただきまして、今週は東京の IIJ の本社の会議室の方を使って開催します。
前回第4回目かな、取材で行ったんですけども、はい、まあ、結構面白くて、で、ね、技術的なことも、ね、解説されたりですとか、あと初心者向けの、ね、プレゼントとかもあったりとか、まあ、非常に面白いイベントでしたね。でその時取材してあっと思ったのが、 MVNO でもボルテが使えるっていう話をされていて、ね、ボルテって非常に高音質でできる、ね、通話できるドコモのサービスですけども、ああいうのって実際にこう MVNO、まあ、IIJ 側でいろいろ調べたりとかしてることなんですか？
そうですね、当然もともとのそのボルテのサービスの提供をされているのが、まあ、ドコモさんになりますので、うん、ドコモさんにもお話を聞いたり、まあ、当然それだけではなくて、じゃあ端末を実際に使って、うん、IIJ の SIM カードを使ってボルテができるかというところをうちの人間が確認をすると、うんうん、まあ、基本的にはやっぱり自分で確認をしたことをお伝えをするというのは、まあ、大事なことかなと思ってます。
うん、ね、数多く MVNO の会社ありますけど、 IIJ に関して言うと非常にそのサポートが充実していると言いますか、なんかいろいろとね、自社で調べて公表するってことを一生懸命やられてる会社でして、例えばiPhone の iOS がアップデートされると、はい、あれってちょっとでもアップデートされると MVNO の SIM カードつながらなくなる可能性もあるわけですよ。っていうところもあれって全部やられてたりするんですか？
そうですね、全てもうバージョンアップをしたら、手の空いてる人間が手持ちの iOS の端末を全てバージョンアップをする、うん、動作確認をすると、うん、まあ、それをなるべく早くお客様にお伝えをするということはやっています。
地道な実地試験みたいな感じですね。
そうですね、はい、
この間の iOS 8の時結構早かったですよね、あれね。
そうですね、 iOS 8の時も朝早くから、はい、公開が日本時間でいうと深夜だったので、うん、早朝から対応していまして、うん、7時半ぐらいですかね、公表させていただいてます。
あれってこう IIJ 的にはこうアップデートってドキドキするもんなんですか？
そうですね、これまでも iOS のバージョンアップについては本当にいろんなトラブルがあったということで、もちろん最終的にはそのトラブルは全てお客様の問題という形になりますので、うんうん、我々としてはお客様が問題に遭う前に我々自身がまあ検証して、一刻も早くその情報を伝えをするということが大事だと思っています。
ユーザーからするとアップデートして繋がんなくなった時に、こうやって自分の責任なのか、うん、IIJ の責任なのか、まあ、アップルの責任なのかっていうところがこう明確に分かってくれるとありがたいわけですよ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
っていうところでなんかちゃんと情報を出す MVNO っていうのは貴重なので、その点で言うとね、ユーザーがね非常に評価されてるのかなとは思ったりしますね。うん、今後もあれってずっと続けていく感じになるんですよね。
そうですね、当然僕らとしてはキャリアさんであれば、こういった情報をキャリアさんに端末を供給しているメーカーである Apple さんと、まあ、共同でやられているという形になりますが、まあ、SIM フリーというのは、まあ、そこのメーカーさんと我々というのは、まあ、別のそれぞれが端末サービスを提供するということで役割が分かれていますので、まあ、ここがまあどうなっていくのかということに関しては、まあ、なかなか難しいところはありますけれども、まあ、当面は僕らは僕らで検証を続けていくと、それをお客様にお伝えをしていくということになると思っています。
まあ、MVNO がいることによって、まあ、料金競争的に盛り上がったりとかして、キャリアからすると結構目の上のたんこぶというか厄介な存在なのかなと思うんですけど、実際 MVNO とキャリアって仲いいんですか悪いんですか、どっちですか？
僕らは全然仲悪いと思ったことはなくてですね、は
い、
非常に、ドコモさんの担当者も我々ドコモさんと一緒にやっていますので、担当者の方とも非常によくしていただいていると思っています。当然サービスという観点から見たときに、はい、 まあ、ある意味でその業界に対して価格で競争を起こすということについては、うん、おそらくドコモさんの中でも皆さんが歓迎をされているということはないのかなというふうには思っていますが、反面当然設備の観点からいくと、当然ドコモさんはネットワークの設備のために非常に多くの投資をおそらくされていて、その投資を回収をしてまた次の投資につなげていくというのがインフラのビジネスモデルという形になりますので、そういう意味では我々 MVNO が新しい契約者にどんどんスマートフォンのサービスを提供していくということで、結果としてドコモさんがその設備の減価償却を早く終えられて、また次の投資が行えるようになるという意味では、まあ我々のことを評価していただいているというところもあると思いますし、まあ、その辺はまあドコモさんも大きな会社ですので、いろんな見方があるのかなというふうに思っています。
そうですよね。その点で言うと、そのまあ、ね、今まで MVNO ってほぼドコモの回線使ってましたけども、先日まあ KDDI がうちもやると、で会社を作って回線貸し出しますよ、さらにはまあ自社ブランドでもやりますよというふうに言ってますけど、KDDI の動きってどう見られてますかね。
いろんな方々が、まあ、こういう格安スマホの流れということで、いろんな、まあ、サービスというかですね、対応を考えられているというのは、はい、まあ、当然のことだと思っていて、これは別に我々 MVNO がというよりも、やはり MVNO のサービスを利用されるお客様が増えてきている、まあ、これは最終的にはお客様の動向ですので、各サービス事業者は当然そういった動きを見ながら、これからもいろんな戦略を立てられていくのかな、まあ、KDDI さんの新しい新会社のお話もそういう流れなのかなというふうには思っています。まあ、ただ個別のちょっと情報があんまり見えていないところもあって、正直我々としてもどういうようなビジネスの流れが起きていくのかということについては、これから一緒になって見ていかなきゃいけない、考えていかなきゃいけない、もしくは KDDI さんとお話をさせていただきたいというふうに思っています。
MVNO 側からするとドコモと KDDI が競争して、それこそ、ね、貸し出す回線料金が安くなるみたいなっていうのは、まあ、いろいろと、ね、計算方式とかもあってなかなか難しいかもしれませんけども、そういった可能性というのは期待したりもするんですか。
僕ら MVNO からすると、やはり MNO さんが設備を開放してくれて、我々に貸してもらえないと、まあ、ビジネスは成り立たないということで、ドコモさんは非常にこれまでも積極的にそういった活動をされてきましたけれども、KDDI さんやソフトバンクモバイルさんが、そういった動きに参加をされるということについては歓迎したいというふうに思っています。
そうですよね。将来的にね、ユーザーが例えばじゃあ IIJ で契約しようと思ったら、まあ、ドコモ版だったり KDDI 版だったりソフトバンク版の、まあ、SIM カードを買えるみたいな感じになってくると、まあ、それはそれでまた選択肢も増えて面白いのかなっていう気がちょっとしますよね。あとそのもう一つ、まあね、今総務省が SIM ロックフリーについて、まあ、頑張ってますけども、で、まあ、来年にはそういった動きがあるんじゃないかっていうふうに言われてますが、実際 SIM ロックフリーが強制的になるといいますか、ああいう状態になりますと、やはりまあ MVN にとっても相当チャンスになりそうですかね。
まあ、我々としては SIM ロックフリーはあくまで、うん、まあ、キャリアさんの一つの選択であって、SIM、はい、ロックフリーでみんなが横並びになるという必要はないのかなと。SIM、ロックがかかった状態だけれども、まあ、トータルで見るとその料金を少し引き下げれるというキャリアさんはいらっしゃって当然だと思いますし、SIM、ロックの有無も含めて多様な料金プランがお客様の前に提示されていることは非常に重要なことで、まあ、MVNO が今 SIM ロックをかけていないことが多いですけれども、中には MVNO だけれども SIM ロックをかける代わりにこんな特色のある料金プランを出すよという MVNO さんがいらっしゃっても僕らは全然不思議はないと思うんですね。ですので正直そこに対しては僕らとしては当然歓迎はしますけれども、大事なことは多様な選択肢がお客様の前にあることだというふうに思っています。で、やはり間違いなく起きることはやはりSIM ロックを解除した端末というものを誰がサポートをするのかということで、当然僕らがキャリアさんの端末を一時的にサポートできるわけではないと。当然キャリアさんからしても SIM ロック解除をして、まあ、出ていったお客様のサポートをどこまで親身にできるかと、こういう問題はこれから先大きな問題になっていくだろうというふうに思っていまして、MVNO の業界全体でもこれからいろんな話をしていかなければならないだろうというふうに思っています。
そうなんですよね。今までのそのスマートフォン携帯っていうのは、ね、ユーザーが何も考えなくてもちゃんとつながった、メールができた、壊れても直してくれるっていうようなとこだったんですが、まあ、SIM ロックが解除されて、そこのねキャリアとの契約が切れた自由なその端末を持って、じゃあ壊れた時にユーザーが修理を自分でどこに持っていけばいいのかを理解できるのかとか、結構この辺の問題って難しかったりもするでしょうし、そんなにねユーザーのね知識があるかって言ったら必ずしもそうじゃない人も多いので、今後ね業界的にもこうって大きな課題になってきそうな感じしますよね。
そうですね。私の周りにもまだスマートフォンを持っていないという人がまあ何人かいる中で、 SIM ロックフリーになるのを狙ってスマートフォンに買い替えようなんていう声があったりするんですけど、やはり今出たお話、そのサポート面のところまでをちゃんと考えて変えようかとしているのかっていうのはちょっと気になりましたね、今日話を伺って、はい、というわけでですね、リスナーさんからもちょっとメールをいただいておりましたので、ちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけれども、ゆういちさんです。石川様、ツイッターでもお世話になっております。
どうもです。
私はドコモの HW02E で IIJ ミオを利用していた時がありました。ネットでは OCN がいいだとか、しかし評価はバラバラで何を使っていいのか分かりませんでした。その時に IIJ ミオさんのお試しプリペイドタイプがありましたので1回だけ利用しました。平均で10メガほどで満足しました。ですが MVNO でこれだけ各社の評価が異なるとは思いませんでした。なおルーターは Amazon で中古を傷がありましたが3000円で購入しました。使えればいいんですというふうにいただきました、
はい、ね、お試しプリペイドタイプっていうのがあったんですか。
はい、IIJ ミオには、プリペイドパックと呼ばれている使い切りタイプの、SIM カードの、販売の方も行っておりまして、まあ、お試しでお使いをいただくこともできますし、今年の6月からは使い切ったプリペイドの SIM を再度チャージをしてそのままお使いをいただけるというようなカードの方も発売をしておりまして、こういうのを組み合わせていただくことでプリペイドとしてご利用いただくこともできますと。会員登録とか、まあ、クレジットカードの登録等が不要でもお使いいただけるというような使い方も提案をしています。
ね、なかなかそのキャリアで契約するとなるとお試しってわけにもいかないので、ね、2年間の契約が前提になってしまうので、ね、お試しでいろいろと MVNO を試せるといいかなっていう気もしますし、ただね MVNO のサービスもね次から次に出てくるので、いつ契約したらいいのかって結構悩ましかったりもしますよね。実際ね今競争激しい感じですよね。その辺こう佐々木さんどう見られてますかね。
はい、MVNO は当然それまでであれば、まあ、携帯事業者として参入するためには非常に多額の設備投資をしなければならないとか、まあ、そういうそのイニシャルのコストが非常に高い中、そういったまあ、イニシャルのコストなく参入できるということで、まあ、我々も含めて多くの会社さんが現在も参入をしていますし、まあ、これからも多くの方々が参入をしてくるだろうというふうに思っています。
まあ、本当今年ね格安スマホバブルといいますか、それ盛り上がってるんですけど、おそらくじゃあこれがね3年後5年後10年後はどうなってるか分かんないんですけど、そんな中でその MVNO としてなんか生き残るポイントっていうのは IIJ としてはどう考えてますかね。
当然これだけの、まあ、競争が激しくなっている中、まあ、全ての事業者がどんどんと生き残っていくというよりは、まあ、最終的にはどこかで数が、まあ、淘汰をされていくとか、優秀な良いサービスを提供できる MVNO が、まあ、生き残っていくという形になるだろうとは思っていますし、まあ、当然我々としては良いサービスをお客様に提供することでそこをきちんとクリアをしていくということは大事なことかな、まあ、最終的には契約数という形になるかとは思いますけれども、良いサービスを提供することでビジネスの規模を大きくしていく、より多くのお客様にサービスを使っていただくということが大事かなというふうに思います。
なるほどね。それでいうとその今後その IIJ としての方向性といいますか、実際このサービス自身がね佐々木さんが使いたいものを作るみたいな感じでね一番最初多分狙いとしてはあったんでしょうけど、今後その IIJ としてはこうどういう方向性で差別化をしていくかというのがあったりしますかね。
まずお客様に安心して使っていただくことということが何よりも大事なことだというふうに思っています。当然 MVNO というのは ショップを持っているわけではなく、テレビのコマーシャルを打っているわけでもないので、お客様からすると、どこを選べばいいのか、あるいはどうやって信用できる MVN を探せばいいのかということは非常に大きなハードルになるだろうと思っていますし、そういったことに対して正しい情報を的確に提供していくこと、あるいはその料金プランをいたずらに増やすことなく分かりやすいサービスを提供すること、こういうことは僕らにとっては非常に重要な差別化のポイントになっていくだろうというふうに思っています。
この IIJ さんのいろんな情報、そしてサポート面に関しましては、御社のホームページなどでもいろいろと情報があると思うんですけれども、確か佐々木さんツイッターもあるということだったんで、よろしければですね、告知などあればしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。IIJ ミオでは、公式のツイッターアカウントアットマーク IIJ ミオ IIJMIO を開設をしていまして、皆様に、情報を提供したり、あるいは皆様からのご質問を受けたりということをしています。実際中の人としては私がお答えをしているという形になりますので、 IIJ のサービスをご利用いただくにあたって、あるいはそれ以外でも MVNO 全般で、ご質問がもしおありになった場合は、お気軽に Twitter のアカウントの方までいただけたらなというふうに思っています。ぜひフォローよろしくお願いします。
はい、佐々木さんがもしかしたら直接お答えしてくださるかもしれないということですね。
基本的には全部お答えをしていますので。
素晴らしいです。
心強いですね。はい、はい、というわけで、本日は2週にわたりまして、インターネットイニシアティブ IIJ ネットワークサービス部モバイルサービス課担当課長の佐々木太さんをお迎えしてお送りいたしました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集格安スマホを使いこなそう MVNO 徹底解説その2でした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。皆さんからの特別企画、こんな話を聞きたいというご要望をお待ちしています。さて、石川さん、来週の特集は何でしょうか。は
い、シャープの開発者の方に来ていただいて、エモパーという新機能についていろいろ語ってもらいます。エモパーなんですけども、人工知能を搭載して、スマートフォンがしゃべるといったような新しい取り組みで、シャープとしても相当気合の入った機能らしいので、ちょっといろいろ聞きたいなと思ってます。
はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。また来週。